西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。11月は西宮の伝統産業を支えた道具と職人と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の皆さんをお迎えしてお届けしています。さあ、今日は西宮市立郷土資料館学芸員担当の氷谷和子先生、そして西尾芳美先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
1週目が酒造り、そして先週2週目が桶造りとお話を伺ってきたんですが、今日はなんか北部地域の伝統産業にまつわるものをいろいろご紹介いただけるそうで、
はい、いずれも山口町の産業になるんですけれども、寒天作りと竹かご作りを紹介したいと思っています、
はい。
どちらもですね、近代になってから盛んになった産業ということになるんですけれども、こちらにはですね、一番最初の時にも申しましたけれども、伝統産業にその地域の気候やとか、風土というと、非常に深く関わりますということを言ったと思うんですけれども、思い出していただければいいんですが、寒天というのは寒いところで作る自然環境を生かした産業であるということと、竹かごは有馬温泉への道筋、立地が非常に影響したというようなことを一番最初の時に申し上げたかと思うんですけれども、今日はその話をですね、うちの学芸員の西尾の方からお話をさせていただきたいというふうに思っています。
はい、では西尾先生よろしくお願いしますね。
よろしくお願いいたします、
はい、でもなんか本当にね、北部地域ならではの、その伝統産業が、この寒天作りと竹籠作り、というわけですね。
そうですね、はい、まず寒天作りなんですけれども、一時テレビでですね、いろんなこう健康法だとか、ダイエット法だとかが、報道されますとですね、その対象商品が翌日のスーパーでは空になるという騒動がいくつかあったと思うんですが
確かにありましたよね、
確か寒天もその中に入ってたと思うんですけれども、
寒天もダイエットにいいんですかね。
はい、基本的には栄養分がありませんので、
あ、なるほど、
はい、カロリーが、はい、だからそれにきな粉かけたりあんかけるとダメですけども、寒天そのものを、いわゆるところてんですね、だとダイエット食品にな
ります。ところてんもやっぱり黒蜜かけたり、そうじゃなくても、お酢やったらまだマシなんですかね、3倍酢でいただいておくとちょっとダイエット、
寒天というかね、それは、主に食べるんではなくて材料になるものなんですね、基本的には。
なるほど、
お菓子の材料だったりします、で、この寒天はですね、材料は天草という海藻を煮て、それを固まったものをですね、固まったところまでがところてんですね、で、そのところてんはところてんで食べますよね。今言ったような蜜をかけて
キュッと押し出してね、
今日は道具を一つお持ちしたんですが
いわゆる
これは家庭で使いますので、かわいいところてんの突き出しですね、お商売でやろうとなるとね、大きくなりますし、違うんですけれども、これはこういうところてん付きっていうのは皆さんも馴染みがありますし、チュルチュルっと食べられるところてんっていうのも馴染みがあると思います、で、これからお話ししますのは、これから先へ進んだ、寒天になります。これはね、ところてんを、加工します。で、加工するのはこの船坂の寒いこの気温を利用して、作ったところてんをですね、寒い中屋外で干して、凍らせて、また干して凍らせてっていうのを何度か繰り返して、寒天の中の繊維だけにする、要するにスポンジのような繊維だけにして、したものを出荷します。で、それを買った、お料理屋さんとか、お菓子屋さんがですね、 加工して美味しい食事お料理にしたりお菓子にするわけですね。だからその材料になっていくわけです、
うん、はあ、はい、あのスカスカの軽い棒状の、はいはいはい、あれが寒天ですよね。
になりますね。
あ
の皆さんもお料理にね使われる場合あると思うんですが、うん、まあ、形としては棒状のものは棒寒天、うん、で細いなんか春雨のような細いものもご存知だと思うんですがあれが糸寒天になりますね。元は一緒なんですが、干す時にですね、細かくあの切ることで要するにこのところてんの突き出し部分を目を細かくすることで糸寒天になっていくわけです。で、あの、太く突き出すと、棒寒天になります。最初のその工程が違います。で、あと、干して皮、凍らせて干して凍らせて干してっていう時に、わざわざ水をかけて、凍らしたりだとか、というふうにちょっと加工のその干して、溶けと凍らしてっていう過程に少しひと手間を加えることで糸寒天がきれいにできます。この糸寒天の方が、コシがありますので、和菓子にした時にですね非常にあの食感のいいしっかりとしたお菓子ができるということで、お菓子屋さんにはあの非常にもてはやされた材料ですね。
手間かかってますよね、はい、大変ですよね、はい、寒いところでの作業だったりもするし、
は
い、
そうですね。だからあの、早朝から天草を煮るんですが、うん、まあ、ゴミが入ってたりするのをまずより分けてきれいにして、天草を大量に煮てですねドロドロに溶かします。で一旦あの、こし布でこしてより不純物を取って、きれいになったものを箱ですねに流し込んで少し冷やします。だ少し固まりますので、それを寸法に切り出してこのところてん付きで、屋外に設けた棚場っていうところなんですけども、いわゆる、平場の、ずっと細い棚があるんですが、その上に、広げていきます。突き出しながらですね、うん、だから天付きにところてんを入れる人で、それを突き出しながら、でも突き出しっぱなしだとそこの突き出した先にところてんが固まりますんで、あの引きながら突くっていうなかなかこれ高度な技なんですけども、あの、2人の人がですね、はい、入れる人押す人、はい、押したままではなくて引きながら押すの、これねなかなかね口では言いづらいんですが、
ですよね、
はい、もうあのチームワークよろしくポッポポッポ入れてくれないと、はい、もうあのところてんは塊になる、隙間が空くのに手は止まるっていうので、これがあの2人1組でやるんですが、はい、寒い朝5時とかの冬の5時なんかの時間にそのところてんは多少暖かくても水分がついてますから手が湿っていくわけですね、だからもう
凍りつきますよね。
凍りつきます、まあ、凍りつかせるためにやってるんですけれども、作業する人にとってはもうとても過酷な、
辛いですよね、
はい、辛い仕事だったみたいですね、まあ、そういう寒いところでやる仕事ですね、
はい、
でそうやって何日か経ってやっと製品になると、う
ん、それを繰り返していく
繰り返していくということです。
この作業のね、
はい、
ドラマをね私、はい、見たような記憶があるんですけど、やってました。なんか
やってました、多分、2年くらい前だと思うんですが、あの銀二冠っていう、こういう小説がございまして、大阪の、まあ、天満の、ありました寒天丼屋さんが舞台のドラマですね。作者があの高田香織さんという方ですが、
はいはいはい、
やっておられました。
あ、そう
だった、はい、これがその、まあ、船坂でもやっていましたあの糸寒天の開発を、うん、まあ、あの題材にした、ね、うん、そういう小説ですね。
はい、
でここにもね、あのなぜ寒天が寒天というのか、
うん、
はい、何だと思います？
寒いから
まあまあまあ、あのなんか間違いではない OK です OK です、
はいはいはい、でも天がね、
はいはい、天はところてんの天なんです。
あ、ところてんの天、あ、はい、なるほど、はい、
寒空に出したところてんなので、
うん、
寒ざらしのところてんなので続めて寒天。
あ、
だから伏せ、あの当たってるんですけどね、
半分当たってる。でもこれ寒天にしたことによって、はい、じゃあこう例えば販路が広がったりとか、
はいはい、
ね、あのなんか持ちが良くなって、はい、その賞味期限が伸びたりとか、はい、っていうのはいいとこも結構
いいとこもあったんですね。
あったんでしょうね、
はい、
あ
のなんせあのもともと作りすぎたお接待用に作りすぎたところてんを、うん、屋外にまあちょいと掘り出しておいたらですね、はい、その晩寒かったのでいてついて翌日白くあの輝く寒天になってたというのが、うん、この寒天の発明したというか開発秘話 という、そういうであの話になってるんです。京都のお料理屋さんが作りすぎたかん ところてんをほたらかしといたら、冷えて浴場寒天になっとったという。
偶然の産物だったんですか。
らしいですね。
へ
まあそのあたり嘘かまことかなんともはやではございますが、あの、まあ、そうやって、見つかあの作るようになったと。で京都の方で伏見の方とかで、主に製造するところがあったと。でそこが、だんだん広まっていきまして、で船坂もあの京都から、高槻の方へですね広まって作業場が移ってたんですけども、まあ、そこから、船坂の方に伝わったというふうに、聞いています。であの伝わりましたのが、明治ですね、はい、明治の18年に船坂から作り始めまして、それからちょうどあの、まあ、いろいろ西洋化もありましたので、そういう商品が、もてはやされるようになって、船坂の寒天というのは、広まっていったんですが、うん、逆に広まったおかげでですね、安い工業製品だとか輸入品が入ってきてしまって、うん、作るのがしんどくなっていって、船坂の、寒天作りもですね、だんだん作られなくなってしまいました。はい、まだあの船坂でお住まいの方ではですね、寒天が屋外で干していた七夕の風景を、よく覚えてらっしゃると思うんですけれども、現在もあのやってはいないんですが、元船坂小学校に資料室がありまして、その時 の写真であるとか道具であるとか、寒天をやっぱり作る時にね、酒造りと一緒で調子よく作らないといけませんので、あのこの天付きの天出しのところの、歌で仕事歌ですね。あ、そんなの、はい、残ってたようですね、はい、そうしたことも展示されていますので、一度訪ねてみていただきますと、そのあたりの風景がですね、はいはい、思い起こされるかもしれないですね。
あ、なるほどね、はい、まあ、今 の子どもたちだと寒天っていうよりゼリーそれみたいな感じのね子どもたちも増えてきてるかと思いますけども、はい、これは全く別のもの
ですね、はいはい、ゼリーはあの動物性ですので、寒天はあくまであの海藻を煮詰めているものですから、自然食品になりますね、
ね、はい、だから、まあ、体にも、はい、ダイエットにもいいのかもしれませんよ ね、 ですね、はい、でも今はもうこういった形では、はい、船坂では作られていないということ、
はい、残念ながら作られなくなりました、
やっぱり世のなんか流れというか、はい、そういうのがやっぱり関係してくるんですね、こういうことには。
うん、そうですね、やっぱりあの安く大量にっていうのが、はい、やっぱり昭和の30年代以降ですね、もてはやされていきますので、その波にですね、残念ながらこういうあの伝統産業寒天作り以外でも、やはりそういうあの社会の流れの中で作られなくなったっていうのはあります。やはりそのもう一つの籠あの山口の竹籠も結局はそういうところに原因があるかと思います。
今はやはりこれはそんなに作られていない、
はい、
あの産業になるわけですか。
なりますね、はい、あの竹籠作りもですね、あの早くに、これも盛んになったのはやはり明治から昭和の初めなんですけれども、うん、あの作られなくなったのはもう戦後作られなくなっていきますので、うん、はい、これも原因はあの、お酒作りの樽がですね、桶が、放浪になったように、うん、これあの山口の籠っていうのはお茶の葉を輸出するのにもてはやされまして、籠と容器としてするんですが、はい、まあ、戦後、第二次世界大戦後ですね、プラスチック製品であるとかが出てきますので、うん、そちらの方に輸出用の入れ物としては、安いですし大量に作れますから譲ってしまうんですね。だからもうあの輸出に頼っていましたから、はい、産業としては成り立たなくなってしまったということですね。
でもあの工芸品としての、ね、価値もあるぐらい、はいはい、素晴らしいあのお仕事を ね、
そうですね、
なさってたみたいで、はい、今もそういうものは、ね、たくさん残ってるみたいですけれども、
もともとはあの山口はですね、有馬温泉にあの行かれる湯治客の通り道ですから、あの湯治客の有馬土産にですね、お買い求めいただいてたようで、もう一つの名前は、うん、あの有馬籠というふうに、うん、 言っております。
軽くてちょっと大きく傘があって、はい、見栄えも良くて、はい、
もう見栄えがねとっても大事だ
ね、はい、お土産にそんなもらったら嬉しいなっていうね、
くじかごであるとかね、あの植木鉢カバーとかね、ちょっと貸し入れだとか、はいはい、いろんなあの種類のものがあったようなんですけども、まあ、あの非常にあの細やかな網目をですね、作っています。で、ちょっとあの見本を持ってきましたので、はい、出してみますね。
はい、もうなんかねこうやって実物を見せていただくと本当によくわかるんですけれどもラジオを聞きの皆さんになかなかこれがうまく届かないのが、はい、もうなんかもどかしいですが、
はい、申し訳ないんですが、うん、はい、今お持ちしましたのが一つはですねアジロ網と言います。あの、はい、アジロっていうのは網ですね、はい、あのお魚を取る網なんですけど、斜めに竹をあの組みまして板のような形に組んであるんですが、はい、これを、まあ、あの組み方を少しあの強さを調整しながら丸く作ったりとかする基本の編み方ですね。あの隙間がなくてみっしりと竹が、組み合わさっています。
これあの例えばインテリア的に壁だったりとか、はい、天井だったりとかにね、はいはい、使ってある日本家屋なんていうのも、ね、
あります、あります、
ありますよね。
あの特にあのお茶室の、天井に網代編みをされるのはなかなか風情があって綺麗、はいはいはい、ですね、はい、でもう一つお持ちしましたのがこれが六つ目編みっていう、はい、あの横見ますとねあの組んである竹が細いんですが、はあ、これが非常に空間をとって、きれいに空間が並んで六角形なんですね。で六つ目編みというふうに言います。これも基本の技なんですけれども、はい、これも、編み方を変えていったりして丸くしたりとかすることによって、
う
ん、あのカゴになったりだとかしていきます。まあ、こちらはあの壁に貼るというよりもあのカゴとかにする方ですね。はい、
なかなかにこう手の込んだというか、はいはい、こう結構作るの大変やったやろうなと思いますけど、
はい、あの皆さんご存知のようにあの竹っていうのは長いですから、青いですのでね、はい、あの油を抜かないといけないんですね、うん、で虫も入りますので、ですからあの最初の時に言いましたように、竹の材料を用意する時っていうのはやっぱ季節を選びます、はい、だから竹の子が生えるような、春とか夏とか成長する時っていうのは水分をたくさん含んでいますので、水気が多いというのは虫もやってくるんですね。で寒くなってきて秋に入って気温が下がっていくと、竹も水分をとあの取らなくなって要するに成長が止まりますので、その頃に刈り取るわけです。切り取るですね竹だから、はいはい、でそうすると虫のつきにくい、竹が用意できますので、だいたい1年分の、使う竹を見越してですね材料を用意します。でそれで、湯がいたりとか、まあ、いろんな手法があるんですけども、少し油を抜きまして乾燥させてストックをします。
でこれしかもこのね、はい、使っている竹っていうのは随分薄いあれですから、はいはい、あんなこう太いあれから、は
い、そう割っていくんです
ね。どうやってみたいな感じなんですが、はい
は
い、
まずは丸い竹を、はい、あの縦に割ります、ね、なんか細長いものになりますね、はい、それを今度は薄く剥ぐって言いますかね、
うんうんうん、
はい、あの薄く剥いでいきます。これまたあの特有の包丁があります。竹割り包丁っていう包丁があって、はい、親指をうまく使いながら、メキメキメキっていう音をさせながらビシーって割っていくんです。これがねもう見てた惚れ惚れします。惚れ惚れするんですが、この時に、結構ねあの竹の端っことかささくれがですね指に入って
痛って聞いただけでもなんか痛そうですか、
ね、はいはい、あの職人さん聞きますとですね、長年やっててもこれは痛いって言って、はい、でだんだんやっぱり指の皮が厚くなっていくっていうような話をされておられます。
でもそこにはその優れた道具、
はい、
竹切り包丁ですか、
はい、竹切り包丁、竹割り包丁ですね、
竹割り包丁、
はい、があります、
はい、
あの同じ太さに要するに綺麗な網目をね作るためには、竹これひごって言うんですけども、竹一本ずつ編んでいるものはひごと言いますが、同じ幅のきちんとしたひご、を作らなければ綺麗な網目はできないわけですね、で、この網目を作るっていうのはやはり刃物をですね同じ幅に固定をする、竹ひご作りっていうあの刃物の台がありまして、そこに刃を2本してその間をこう竹をシューッと引くことによりまして、同じ幅の竹ひごができると、で作るための製品に合わせてその幅を変えることで、1センチの竹ひごもできますし、5ミリの竹ひごもできますしっていうことで、規格を合わせて竹ひごを作っていきます。
それも優れた道具の一つですね。道具ですね。
もう本当にあの、うん、みんな職人さんの手作りでですね、
はいはい、
あのカンナの刃みたいなのを、幅を作って、据え付けてあってそこの間を通したりだとかっていうことで、もう本当にあの、道具そのものからあの職人さんが自分に合わせた道具を作って、うん、されます。
それはじゃあ自分がやりやすいような、はい、その作業に合わせて、
はい、
もう創作なさったもの、
うん、そうそうですね。でまあ、あの包丁とかはねもちろんあの鍛冶屋さんとかいらっしゃいますのでそれに合わせて作っていただくんですけれども、道具そういう細かな道具っていうのはもう職人さん自らのものになります。
なるほどね、はい、じゃあそういう道具と職人さんの技がこう合体して、
はいはい、
きれいな紅葉、
はい、編み目に仕上がる。でそれを、その時その時に合わせてですねくずかごになったり植木鉢になったり、お茶の、道具になったりしますし、花池ですね、そうしたもののに造形をしていくわけですね。でだんだんあの染料とかを使いますので、色もつけたりだとかっていう風になっていきます。
その工程は一人の方が全部なさるんですか、はい、分業っていうのも行われてるんですか。
はい、あのね一部、竹以外の材料も使う場合がありますので、うん、それは分業になったりだとか、やっぱりね職人さんの腕によって作れる場所が違いますので、
はい、
あの底の方は向方、口の方は向方っていうやっぱ難しいところもありますので分業することもありますが、あの山口の場合はたくさん出荷をするためにですね、共同作業、されていましたので、うん、たくさんの方が一箇所に集まって、作業を分担しながらお互いに助け合ってというね共同生産組合も作っておられましたから、はい、そうやって、効率化も図られていました。
じゃあその地域の本当にその伝統産業として、はいはい、そのエリアにはすごく根付いていった
そうですね
ということになるわけですね、
は
い、
山口そのものにはあの隣の那城と同じような紙すきもあったんですが、うん、江戸時代なんかはそっちの方が有名というの生産量多かったんですね。
紙すきの方が、
はいはい、あの那城と違って那城はあの岩皮っていう紙なんです。またこれ来週お話しするんですが、うん、それと違う構図とか三つ股を使う、和紙ですね、その紙すきをしてます、うん、でそっちの方が多かったんですが、やはりあの明治に入ってこのそういう、注目されたお茶の葉を入れるのに輸出するための入れ物として注目をされたこともありまして、産業的になっていきましたから、共同組合を作ってやっていったということになります、う
ん、なるほど、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますのでどんどんご応募ください。さて今週のクイズは
寒天の主な原料は何だったでしょうか。
あ、原料ね、
はい、
これをグツグツ煮るんですよ ね、
そうですね、あの海藻の名前です。
はい、
はい、
でした。これところてんも寒天も同じ材料から、
はい
はい、
そう
ですね、はい、思い出していただけたと思います、はい、さあ今日でクイズが3つで揃いました。3つのお答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて今日はあの、ね、西宮の特に北部地域にスポットを当ててお届けしたんですけれども、まあ、こういう産業がね本当に根付いていたっていうのはね、はい、あ、そうだったんだって思われた方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、でも本当にそれだけ会社みたいな形のね組織で頑張ってらしたのが、はいはい、今はもうなくなってしまったっていうのはもうすごく残念ですよね。
そうですね、やっぱあの特にあの急激な、社会変化といいますか、大量生産品、同じ規格のもの安くあれば良いっていうような、まあ、風潮がですね、こうした伝統的な産業っていうのを、まあ、衰退とかなくしてしまう、まあ、もう特にあの分かりやすい例ではないかなというふうに思います。
でも今またね本物というようなものにこう帰っていこうみたいな風潮もありますから、ね、この伝統の火を 消さずに何とかまた復活みたいなこともできないのかななんて思いますけれども、まあ、資料館ではそういろんな資料を残してらっしゃいますから、そこをたどっていけばもしかしたらまたっていうことも夢ではないんじゃないんですか。いや
個人的には思ってもなかなか言えません
なかなか難しいところですよね。でもね、なんかやっぱりこういうね自然のものでできたものを食べたりとか、あのこうね目にしたりするとやっぱほっこりしますよね。
はい、そうですね。
だから気持ち的にやっぱりなんかこう本当に落ち着くというか、なんか人間らしさをこう取り戻すというか、なんかそんな瞬間っていうのがこういうものに接すると、はあ、やっぱりええなって思うんですけど、はい、どうなんでしょうか。年取ったせいかなこれも。
いやいやいやいや。
でもあの本当に若い方にもねこういう体験だったりとか、はい、あの実際にまあ来週あのいろいろお話を伺います紙すきなんかだと紙すき体験をね子どもたちがしに来たりとか、はい、あの何卒業証書を作ったりとかねそういうこともありますから、例えば今日の寒天だったり、はい、寒天一から作ってねそれでまたなんか寒天寄せとかさ料理にするとか和菓子にするとか言ったら美味しさもひとしおやないかなと思うんですけどね。
そうですね、うん、あの一時期あの子どもと学ぶ親子で学ぶ郷土史講座で、取り上げたこともあるんですけれども、まあ、そういういろんな私たちが子どもたちと一緒に学んでいく、講座なんかの時にですね、体験できたらいいなとは思っていますが。
そうですね、はい、またぜひあの郷土史料館を中心に、ね、皆さんでそういう企画も立ち上げていただきたいなと思うんですけれどもね、はい、手かかるし大変やと思います。そういう道具もねどんどんなくなっているわけだから、それをまた今あるもので工夫してみたいなこともね、はい、あるんでしょうけれども、親子で学べるそういう実際のなんか作業を伴った講座みたいなのっていうのは今とても人気ですもんね。
はいはい、またあの、うちの方でもですね、一つあのチャレンジをしているものがありますので、あの来週ちょっとそのお話もできたらなと思っています。
楽しみですね、はい、というわけで来週はいよいよ紙、
はい、紙ですね、はいはい、ラジオの紙作りにつきまして、ご紹介をしたいと思います。
これもあのいろんな民話にもなってたりっていうぐらい、すごくね、
はい、
ま、大変だしこう門外秘みたいなこう秘伝があったりとかっていうすごい伝統産業ですよ ね、
そうですね、はい、これはもう、あのいろいろ山もあり谷もあり、しました。とにかくあの、はい、同じようでずっと同じように作り継げられてるわけではなくて、もうの亡くなる危機もありましたので、それを乗り越えて現在も作り続けられている、これがやはりあの同じようの良いところではないかなと思いますので、はい、そんなことも含めてですねお伝えできればなと思います。
はい、来週は生放送ですので、ね、皆さんへの、ね、質問などもお待ちしております。というわけで西宮の伝統産業を支えた道具と職人、今日は船坂の寒天、山口の竹かごということでお届けしました。西宮市立郷土資料館学芸員の氷谷和子先生、そして西尾よしみ先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。